イベントの種を考えるラジオ種ラジ
ということで、じゃあ最初のラジオということでね、
はい、
はい、最初のじゃあ一週間
にね、飯田橋、
そうですね、
のサイゼリアスタジオから、
サイゼリアスタジオから、いろんな声が多分ね聞こえてくるところなんで、どれだけ聞こえてる
んですか。いいですね、こういうなんか、うん、意思が、
はい、
ゆらゆらしてるなんか場所の中で。
そうですね、誰一人として揃ってない感じよ、確かに。
あんまりこう集中を高めすぎちゃうとね、
はい、
世間とずれるから
。そうです、飯田橋行ってもいろいろ割烹料理屋とかあるんですよ、
は
い、
いい
お店はね、その神楽坂とか
いっぱい
そうあるんですけど、はい、このぐらいのこうちゃんと人が喋ってる空間で、はい、やった方がまあね、
別にどこでもよかったんですよね。
あ、本当ですか。
でも僕はやっぱサイゼリア好きですよ。
行かない
行かないから。いや、だって結構みんな行かない、はい、見ないことって多いじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だってサイゼリアって言葉を知らない人って、
はい、
日本には多分かなり少ないんです。知名度で言えばなかなか。
そうですね、特に都内特にそうですよね、多分ね。
まあデニーズの、デニーズ兄さんの方が多分知られてると思いますけど。
はいはいはい、はい、
でもサイゼリアだったらやっぱ女子高生なんかは、はい、まあ、サイゼ行こう、サイゼ行こう、
そうそうそうそうそう、
優勝、
若い人のね、
うん、知ってても行かないとか、
はい、
見ない人は全然いるじゃないですか。食わず嫌いってことじゃないけど、
はいはい、
聞いたことあるけど、はい、さして興味ないみたいな、
うん、
で僕らもやっぱそういうところにこう切り込んでいきたいじゃないですか。知ってるけど、
はいはいはい、
半沢直樹知ってるけど、
はい、
見てない人ってすげえいると思います。テレビなんかよく、
うん、
テレビなんかクソつまんないって言ってる人いるけど、
はい、
そもそも見てないって人多いじゃないですか。
そうですね、逆にテレビ見るのがかっこいいみたいなね、風潮があって。
新聞も別にね読んでない人も多いけど、
さ
すがに新聞知らない人ってなかなかいないわけで、
はいはい、
僕らは、
はい、
まあイベントのね、
はい、
ネタになるようなことを、
はい、
なんかここでまあペラペラ喋って、
はい、
勝手に僕らの中で、はい、もうこれイベントにするしかないって決め込んで、
はい、
気持ちをね上げてく、まあそういう話をしていくんですけど、
はい、
みんながやっぱ知らない、知ってそうで知らないことが、
はい、
多分一番種のポイントになると思
う。わかります。なんか
超マニアックなのを持ってきて、
はい、
いや僕しか知らないんですけど、このメソポタミア文明のみたいな話をしてもいいけど、
はいはいはい、
それはほらなんていうか、ちょっと実はその道のプロもきっといるだろうし、
もちろんそうですね。
だからあんまりこうちょっとかじっただけでパッと出すのもリスクも高いし、
はいはい、
そもそもそういうことはなんかちょっと我々がいなくてもいいじゃないですか。
そうですね、専門的なことはね、
はい、だから誰しも知ってるけど、
はい、
そんなに実は深掘りしてないことと
か、うんうんうん、
まあ、それ以外でもいいんですけど、
はい、
僕はちょっとなんかサイゼリアみたいなね、
はい、
そのネタを
なるほど、
サイゼリアみたいなと思いますけどね。
そこでサイゼリアを出してきましたから、
まあ、
いいですね、
無理やり絡めたところ。
なんか本当にでも欲望の言語化とかよく言われてる話ですよ、ね、みんなが知ってて、ああそれだよね、知ってる知ってるって言うんだけど、実は知らないこと、世の中に転がってる気がするんで、多分それって意識的に出すものではなくて、なんか話の中でなんとなく出てきたものが実はそういうものだったみたいな、なんかぶつけて出てくる。僕は今までイベントをやる人間として基本的に自分で考えて、自分のやりたいこととか自分の欲望をだから皆さんでシェアするためのイベントみたいな感じで考えてるんですよ。夜会のテーマとかも、だから夜会のテーマも、はい、あ、夜会っていう、そうイベントをやってるシリーズでやってるんですけど、
はい、
今日も寝取ってましたね。でそのテーマも基本的に自分自身が興味があること、好きなこと、自分自身がやりたいと思ったことをテーマにしてイベントやったりする。
例えばどんなのことをやって
るんですか。もう本当幅広いです、ワインもやるし、ワインって飲み物ですね、
飲み物、ワイン
もやるし、仏教もやるし、イルミナティっていう怪しい都市伝説みたいなのもやるし、はたまたなんか、まあ、これを提案してもらった他の方の企画のもんですよ、ツイッターの下書きっていう役割もやったりとか、本当犯罪以外は何でも OK っていうテーマでやってる中で、じゃあまあ自分自身が継続していくにあたってはやっぱり自分自身が好きでやりたいことじゃないと続いていかなくて、もう テーマは自由なんだけど、好きなことで今は企画しているんですけど、まあ、こういう形でラジオという場でもそうですけど、話していくことで生まれていくものが出てくると、僕自身の頭の中だけでは生まれなかったものがね、出てくるんじゃないかなと僕はすごく期待をしているところです。
岩崎さんの性格がね、
はいはい、
あのラジオ使うとよくわかるっていうね。
そうでしょうね。
どんな風に聞こえてるのかっていうことも、
ね、そうですね、本当ですよね。
これはまあ後のお楽しみみたいな、
聞いてみないとわかんないですからね、
環境がどんな感じかですね。
そう、こういうなんかちゃんとセッティングされた場所とかプレゼンの場所だと、僕どんどんどんどん声が高くなってくるんで、ちょっと気苦しくなり、リスクをすごい背負っておるんですけど、まあそんな感じでゆるゆると話していければなと思ってて、基本的にはあれですね、本当にさっきもちょっと話しましたけど、今までこの1週間ぐらい、起こったこと、印象に残ったことみたいなことを今後も自由に話してい
く、はい、そこから何か種になるものが見つかったらいいな的な。
そうですね、2人こういいねってなったらそれはだいぶ価値がある。僕今まで1人でいいねってそれを無理やり通したんで、他の人のフィルターを通してないんだから、そこから2人になるだけでだいぶ心強いです。じゃあこの DVD だと、じゃあ池田さんから何か話しましょうか。池田さんは何か印象に残っていることは。
そうですね、
はい、この1週間ぐらいどうですか ね、
もうね、ちょっと最近、はいはい、僕イベントというべきかどうかよくわからないんですけど、はい、いろんなことに顔、首、
はい、
をね、突っ込みまくってて、ね、
いろいろなこと、
は
い、
ちょっとだから今日は若干カウンセリングような感じで、ぜひ岩崎先生に助けていただきたい。
はいはいはい、カウンセリング
。昨日は、
はい、
読書アフタートークみたいなのを
読書
友達とやってて、
はいはいはい、
自分が読んでる本、
はい、
でそれで、まあ、あるテーマに沿って、
はいはい、
その読んでる本の中から、まあ、こういう本ありますよってみんなで紹介し合うみたいな、
うんうんうん、
まあ、それを種にただ飲むっていうだけではあるんですけど、
読書会とはちょっと違うんですか。
読書会っていろいろ定義があるじゃないですか、
はいはい、
一般的には、同じ本を読んで、
はい、
まあ、内容を語り合うとか、
うんうんうん、
場合によっては先生が本の紹介をするとか、
うん、
あと同じテーマで本を持ち寄るとか、うん、まあ、その場で朗読するパターンもきっとありますよ
ね。ありましたね、
はい、でも我々の場合は、はい、いろんな本を紹介するっていうやつ、
うん、
昨日は働くことに関する、
お、
まあ、
意識高めですね。
意識高めでもあるんですけど、まあ、ちょっとあの転職する人とかね、
あ、
いろいろそういう人もいらしたんで、
はいはいはい、
まあ、改めて自分の仕事って何なのかなってことをちょっと、まあ、考える、
はいはい、
でもちろん社会問題としてもあるんですよ、
うん、
考えることって、
はい、
その例えばそのだんだんこう高齢化が進んできて、
はい、
まあ、その若い人が少なくなってるっていうのもあるんですけど、
うん、
例えば岩崎さんぐらいだと、
はい、
もう多分100歳まで現役でいなきゃいけない可能性すらあるんです。
世代的にとか、
はい、
ほうほうほう、
つまりだんだんと寿命も伸びて、
はい、
健康年齢も上がっていくと、
はい、
今は100歳もお疲れ様ですけど、
そうですね、ご一挙されて、
はい、だから20代ぐらいまでは勉強、
うん、
20代から60代ぐらいまでは労働、
はい、
その後引退じゃないですか。
そうですね、
引退ですよね、
引退、はい、
ところがその60から引退で100歳までって40年あるじゃないですか、
はい、長いですよね。
教育ははるかに超えていて、
はい、
で、まあ、その後の、まあ、労働の時間が匹敵するほど、
うんうん、
これを40年間ぼーっとするわけにはいかないわけですよ、
うん、はいはいはい、
そうするとまあ、60までがっつり働くことすら大変な時代ですから、
うんうんうんうん、
これからはその3ステージで人生を考えるのが結構難しいですねっていうふうなことを書かれてる、
うんうん、
まあ、あのワークシフトとかね、
はいはい、
本が、
話題になってましたね、
はい、ライフシフトとかあるんですけど、
はい、
まあ、そういう面もあるから、
はい、
まあ、その辺を踏まえつつも、
はい、
自分がどういう自分が選んだ仕事はなんでこんな風に選んだのかなとか、うん、自分の仕事考えるにあたってこんな本が大事かなとか、うん、例えば子育てしてる人だったら、うん、子育てっていうのはある種その独特なスキルがいるじゃないですか、うん、そういうスキルをまあ、教えてくれる本っていっぱいあるわけですけど、うんうん、でどんなこと語られてるかなみたいな、うんうん、まあ、そんな、まあ、いろんな観点で本をちょっとわわ持ってくるみたいな、意識高くもあるんですけど、なんかそういうライフハックというよりかは自分を振り返るみたいな、まあ、そんなことをちょっとやりました。
面白いですね。
そうで昨日でしょ、まあ、その後ちょっとめんどくさいからバッと言いますね。金曜日はボードゲームしましたね。
ボードゲーム、は
い、ボードゲーム結構ねいろいろあるんですけど、まあいいや。であと木曜日はなんかの昼から夜までずっと映画を映画について話す
っていう、
昼から映画を見て、でその後もう一度同じ映画を見て、うん、見ながらあーだこーだコメンタリーみたいにして喋、うん、るっていう、なんか謎のイ
ベント。それはこれと同じように残してるんですか。
一応、まあ、あの一般には出してないみたいなんですけど、資料的には撮ってましたけど、
資料的には、
で、まあなんかね、役者さんと一緒に映画を、うん、まあ、見て喋ろうみたいなことで、もうなんか2時間の映画を、まあ、なんか4時間見て、
しかも同じものですよ。
そうでもまあ結構ね映画も細かく見ると面白いんですよ。あの人右肩が下がってたよね
そのレベル、
ああそうよく分かったねみたいな、
そのレベルで、うん、所作のレベルで、
そう、そういう風なことから細かく、だから映画を見つつ思い出したことも喋りつつっていうやつで、映画の監督もしてる人とかもいらしてね、なかなか面白かったです。
ちなみに何で作品とかって言えるの。
ハッピーアワーっていう、
おー知ってます知ってます。浜口さん、
はい、
3時間ぐらいです。元か
5時間以上あります。
5
時間で細かく言うと、はい、5時間以上あるので、はい、その1日は見れないんですよ。
そうですよね。
僕3ヶ月前からずっとやってるんですよ。一月に一遍見て、
は
あ、まあ、一本の映画5時間以上あるんですけど、はい、まあ、それを3回に分けて見てたんで、やっと僕完結できてホッとしてますけどっていうのに行ったり、
僕もすっげえ見たかったけど5時間っていうのに日よってそうです、見れてないですよ。
あと、まあ、まだソフト化されてなくて、はい、今度ソフト化されるんじゃないかなって話もあります。
あ、そうなんですね。5時間だから
なそれで水曜日、
はい、
水曜日は
脳
みそ、
脳みその
働きについてちょっと説明してくれるイベントがあったんで、それにちょっと行ってきました。
どういう切り口ですか。
理工学も出た、はい、医療系の仕事をされてる方なんですけども、はい、脳って脳一血かなんかとかで頭、脳みその中に、まあ、血が溜まっちゃって、はい、まあ、かさぶたができちゃうみたいな状況らしいんですけど、はい、そうなると多分右腕が動かないとか、
はい、
半身がちょっと
不自由な
とか、そういう風なものが、はい、回復する方法があります。それは割とまあメジャーになりつつあるんですけど、その手法について説明することで、脳っていうのは意外なその働きだとか活用法があるんだよということをまあ説明してくれるイベントで、実際にその脳を活性化することを測る機会があって、それをその場でちょっと子供にやってもらって、じゃあ君は物を掴みたいって気持ち意思を持ってくださいということをお願いすると、その画面に出てる脳波をチェックするものがあって、まあ、頭にはその脳波計みたいなのがついてるんですけど、 その子が掴みたいって思うとそこがピピピと赤くなってみたいなこと、
おどの部分が機能してるかっていう、
そうです。でなんかちょっと簡単に言うと脳 の, そのある部分が欠損しちゃう、まあ、かさぶたができちゃうとそこが使えなくなっちゃう、でそれが例えば、掴むみたいな機能だとしたら、その掴むことはできなくなっちゃうんだけれども、要は考えてそれを運動するそのなんていうか働きを、伝達する脳の部分に、まあ、その信号が行けばいいわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、でその信号を受けるところがダメになってるんだけど、うん、その周辺のところを使えば、うん、その脳で使えっていう、まあ、運動系みたいな場所を動かすことができて、でそこから手に、まあ、伝わるみたいなことらしいんですが、
他の場所でも代替する機能を持ち
う
ると、
うん、そうです、まあ、でそれが割と近いところにあるらしいんですね。
へ
え。でその、まあ、そういう疾患というか怪我しちゃうと違うところに反応がいっちゃうんですって。
へ
え。脳波的に見ると右上の方が光らなきゃいけないのに左の下の方がちょこちょこ光っちゃうみたいな。
へ
え。それじゃダメだから、その右の方の、本来、動くべきところ、伝わるべきところの、はい、まあ、でもそう中は死んじゃってるから、その周りに意思が伝わればいいというようなことがあって、それをまあ、発見して訓練すると、例えば動かない方がそれを訓練することでもう完全に動くようになっちゃうとか。
訓練って何するんですか。
まあ、そのだから、脳この部分動けっていうふうに意思を持つってこと。それはまあだから機械的にやるんですけど、その動かない部分にアタッチメントをつけて、でそこを動けっていうふうに意思を伝達するとか、まあ、ちょっと一口には説明しづらいんですけど、まあ、そういう意思を伝えたってことをデジタル的にデータとして取って、でそのフィードバックを繰り返す、それがそういう正しい動きを脳みそを使ってみましょうっていう訓練を何度も何度もしていくと、
こういう脳のリハビリ的なもの、
そういうことなんです、はい、それはすごい面白い話でしたよ。
脳一血とかっていうのは治らない病気ではなく
て、ちょ脳一血だったかごめんなさい忘れちゃったんですけど、はい、その脳の動きをちゃんと自分たちで掴めれば動かない場所も動くようになったりするというような、まあ、話でした。
すごいですね、興味の幅が今の時点ですごいことになってますけど、
いや、まあ、面白いイベントがありました。
ぜひ続けて、はい、
あと、まあ最近ピコ太郎でおなじみの、SDGs でした。持続可能な社会を考えるみたいな取り組みが国連からやってて、
はいはいはい、
でピコ太郎はその SDGs っていうのはすごく長いんですよ。サスティビナリティなんちゃらかんちゃらみたいな長い言葉なので、
はいはい、
それはまあ覚えようとする、覚えらんねえよそんなのみたいな、そういうボケツッコミみたいなのを利用して、はい、ピコ太郎もネタとして外務省の大臣と一緒にやってるんですけど、
ニュース見ました。
はい、はいはい、まあ、それをちょっとなんか考えたりしてます。
はい、
それはみんなで集まって、はい、SDGs って何だよ的なことをちょっと喋ってます。
すごいっす。すごい、いつかどういうきっかけでそういうものに参加するようになるのかすごい聞きたいですけど、今日ちょっと振り下げない
でください。まあそういうことで、
はい、持続可能社会を考えてるミーティングですね。はい、
ミーティング。もちろんなんか NPO やってる人とか、
はい、
実際にその企業の中で、
はい、
まあ CSR ありますよね、はい。会社の中で社会的な取り組みしようみたいな、はい、そういうふうなことをやってらっしゃる人とかが集まって話を聞きました。僕は特に取り組んでないんで適当なことしか言ってないですけどね。
まあ、そういう発言はちゃんとしてるんですね。
そうです、なんか言わないとね回ってくるんです
よ。あ、そういうこと
ですか。恐ろしい。はい、
そ
う、まあ世の中なんか本当にいろんなイベントがあるなと思いますよね。
僕は知らないものばっかりなので、だから池田さんの周りだけが何かが起きてるんですよね、多分ね。
まあ、でも僕だけじゃないですよ。お客さん、まあ、結構いたりするものもね。
結構いるんですか。
さっきの脳のやつなんか結構3、40人いたんじゃないかな。
3、40人ですね。うん、なんか僕イメージとしてそういうカンファレンス的なもんだと思うので、
ね、
300人、400人ぐらい、
うん、集まってもいいような内容でしたけど、うん、それは割とこじんまりした場所で、
こじんまり
してましたね。 そうですね、そこもね、話をちょっと続けちゃいますよ、はい、結構豆っていうか、はい、凝ってて、はい、まあ、その話に価値があると思ったんでしょうね、はい、うん、舞台の右側の方でグラフィックレコーディングしてて、実際に話をビジュアル化して、どういうふうな今話が進んでいて、まあ後で見返すにも非常に簡単で、その現場で例えば質問したいなと思った時に、まあ内容振り返るの難しいじゃないですか。そういうのちょっと見て、ざっくりサマリーみたいな感じで見て、まあ質問するとか、まあとにかくそのイベントを要約する仕事の方をわざわざ呼んで、
専門家の方で来られたの、
はい、やってまして、でさらに動画でも配信を、YouTube の、
YouTube
ライブを使って放送もしていて、さらにログミ、
はいはいはい、
書き起こしサイト、はい、全文書き起こしでおなじみのログミの取材が入っていて、はい、まあ、多分お話を全部記録されて、はい、後ほど出しますなんてことをおっしゃってましたけど、そういうこともやってました。
それも徹底して残したいんですよ
ね、 ね、だからやっぱりイベントって一発やって終わりじゃなくて、それをどういうふうに活用していくかとか、あとまあ伝播のさせ方としては、イベントだけだとね、来れなかったら終わりになっちゃいますけど、例えば今この時間にやってるイベントあるんだと分かったら、すぐに行けたりするじゃないですか。でも行けない人でも例えば YouTube ライブでも見れるし、あ、今日来たかったなと思った人はログに見ればいいし、みたいなことが出来上がるので、はい、まあ、イベントは一つで一粒で、まあ、夜通しみたいなことになるのかなという意味では、
イベント自体でもグラレコでも動画配信でもログに見れ
るっていうことをなんかやってましたね。
へー、しっかりして
ね。ということでちょっと、はい、いっぱい喋っちゃったけど、はい、そんな感じ。
1週間せっかくなんで、この流れからなんか考えてみましょうか、イベントのため。
おう、なんかいいのがあれば。
この30分も池田さん特集と
か。これ俺特集じゃないですかね。
池田さんの1週間
東京都内でやってたイベントのね、ことです。
え、全部基本的にちなみに公募ですか？公募って一般に
特に、いけない、まあこの読書は友達でやったんで、友達同士でやりましたけど、他はまあ行きたい人は行ける感じですよね。
公募されてるイベントということで、まあそういう流れのイベントも横展開でいくらでも考えられるんです
よね。そうそう、だから僕がたまたまイベントの豚なので何でも行くっていう、そういうスタイルでやってる。
イベントの豚って紹介いいよくねえか。
まあ、なので特にこだわりはないんだと思うんですけど、僕自身は、まあ、だ聞いてる、とかイベント行く人って別にそのなんていうかな、自分の分野にこだわらない人も結構いるんじゃないかと思うので、だからそういう、まあ、気持ちがふわふわしてる人がね、行きたくなるようなものでも全然いいのかなと思います。
おー、というふうに、そうだ、さっき最初に池田さんのカウンセリングするみたいな話を聞きましたけど、はい、このイベント参加した上でカウンセリングしたいことは何ですか？でカウンセリングしてほしいことというか、こう聞いてお話いただいて、何か自分の中で改善したいこととかあるんですか？
あ、そうね、
そうカウンセリングとおっしゃ
ったんです。分かんないですけど、どうなってんの俺の頭の中。
いや僕が聞きたい感じですからね。ノー行って SDGs 行って、まあ、ボードゲームとかね、映画とかは趣味的な範囲であるんですけど、興味範囲広が特に SDGs ですよ。
そうね、
なんでそこに行こうとしてるのかとかすごい気になりましたよね。逆にだから池田さんがそれに行こうと思ったっていう気持ちが、もしかしたら新しく考えるイベントのターニングになってくるかもしれない。
いやー、もうでもあれよ、今時 SDGs ぐらい
今時の教養的な意味合いでってことですか？
そう、いやでも多分、はい、ちょっと俺の話ばかりで恐縮です。
いや、この30分はそうしました、ね、そうしましょう。
なんか 芋づる式にイベントって出てくると思うんです、はい、これを行ったらこれが興味があって、はい、これに行ったらまたこれに興味が出てくるっていうのがあるので、だからなんていうのかな、一個に掘り下げていくやり方もあるんでしょうけど、はい、なんか横展開っていうと何なんですか、なんか思わぬ扉がバンバン開いていくことってあるのかなと思って、はい、イベント直接どう作るかは分かんないんだけど、はい、このイベント聞いた後の気持ちとか感想とかが、はい、なんかいろんなことに飛び火していくような気持ちになるといいなと。
おお、イベントの連鎖っていうの
は、テレビのイベントやったからテレビ見たくなるっていうのはまあ普通じゃないですか、
はい、
でもそこでいや女性問題を考えようとか、
おお、まあ何らかの服があって、
そうそうそう、例えばじゃあこのテレビをゲームにできないかなとか、うん、まあ、そういうこと思い出した昨日もう一個言ってた、昨日東京芸大で仮にゲーム化ができたら、はい、どういう風なカリキュラムで、はい、どういうコースができるかっていうことを妄想するっていう、そういうイベントをやってまして、で実際は基本となる映像があって、はい、アニメーションみたいなのが、そのアニメーションを一旦作るのかな、でそれをじゃあゲームにしたらどうなるかってことを実際にシミュレーションしてやってみるみたいな、それは1クラスとしてやってて、はい、まあ多くは VR でしたけどね、 VR で映像の中に入り込むとか、はい、そういうようなことをやってましたけど、うん、なんかそういうの行くとゲームのイベントではあるんだけど、はい、VR の活用法って何だろうとか、うん、学問、学科を作るってどういうことなのかな、うん、正直僕はね、ややしょっぱい気持ちで行ったんですだけど、そういう何新しい学科を作るコースの内容を考えるとちょっと面白いじゃないですか、
うんうんうん、
そうだからイベントに行くとプラスアルファでいろんなイベント作りとか、はあ、全然違うことを頭の中でこう組み立てていくこともあるんじゃないかななんて。
おー、なるほど。
なんか思い出すとかあるじゃないですか、
はあはあ、
好きな曲聴いて、
はあ、
なんかなんでか分かんないけど、はい、友達、小学校の時の友達とあいつを思い出すみたいな、
はいはいはい、
僕もさっき歩いてて、はい、新聞配達してた頃の、はい、先輩っていうかおじさんも思い出すんですけど、
へー、
なんでかの理由はよく分かんないですけど、そのよくは分からないけどスイッチが入る、
分かりますよね、音楽とか匂いとかは特にそうかも
しれない、イベントでもそういうことあるんじゃないのかなと思いますよね、
思い出させるイベント、思い出させるとか何か新しいものに興味を持たせるとか、
もういっそそういうことをもう目的にしちゃうイベントでもいいですけど、
あ、
もう何やるじゃなくて思い出すイベントをするっていう、
なるほど、トラウマ呼び起こす的なやつ
ですね、そう、まあ、悪いこともいいこともね、でも何がきっかけか分かんないじゃないですか、
ですね、確かに、
だそういうイベントは結構もう頭ブンブン振り回すみたいなイベントがいいんです
よ、うんうんうん、
だからさっきまで街の中の面白い看板の話をひとしきりしてたのに、うん、急に、ザンビアの人権問題について語るみたいなこととかをガッと組み合わせていくみたいな、で脳がこうブルブル震えるじゃないですか、その震えた時の右から左に戻る瞬間にちょっと脳がはみ出るじゃないですか、そのはみ出た時にあれこれあの時母さんに悪いことしたのみたいな、何か思い出すみたいなことがあってもいいんじゃね、
わーいいですね、確かに新しいですどうテーマを設定していくかとかすごい考えることありますけど、
内容を深掘りするっていうよりかは、うん、終わった後にみんながどういう状態になるかっていうことを中心に考えるってことですよね、
内容は言ってしまえばなくてもいいぐらいなんですよね、そういう、
まあでもないって言っちゃうと来ないから一応ある手でやっておかないと
雑談しましょう、知らない人集めてって。
そうそうそう、だって友達と飲み屋で喋ろうって言ってるのに近いんだけど。
そうですね、
そうそう、
参加者はでも公募だったりするから、友達じゃないかもしれ
ない。なるほど、面白い。そういうのはいいんじゃないでしょうか。
それはでもそうですね、企画で生まれるものだと難しいかもしれないですけど、それ考えてもすごい面白そうですね。だ
からオムニバスで10個やるんだよね。1時間で10個
で10個ぐらい用意しといて、
もうバババババってやっちゃう。何だったんだろうって、
おのおのに何か思い出すものがもしかしたら出てくるかもしれないっていう。もしその形式あるんですね。
セレンディピティだって言い張ってっていうのも手じゃないですか。
それぞれまあ盛り上がるだけ盛り上がるのかもしれない、テーマで。で、一通り盛り上がりが終わったらまず次に
行って、もうでも、まあ、ちょっと、はい、全然あのもっと欲しいってところでも終わっちゃうところ。なるほど、バンバン、ね、バンバン進む。
なるほど、時間はちゃんと10個だったら、まあ、2時間やるんだとしたら、まあ、ちゃんと120分12分ずつぐらいに分けて。
でももう一回見たいっていうのもあってもいいんでしょうけど、はい、なんかあそうか、うん、こういうことがある、あれもう終わりみたい な、
なるほど。
で興味のなんかこうアンテナが伸びてきたところで全部終わるから、はい、その伸びた8割方伸びたアンテナを8本持てると思うんですよ、
はいはいはい、
その8本が干渉し合って何かが生まれてくるんじゃないかな、そういうの。どうですか。
面白いです。いや、僕は今まで見たことがないイベントなんですよ。いい、ちゃんとイベント生まれましたね。
いいじゃん。こんな感じで。
そうですね、はい、今もう30分経ったので、じゃあ今日のこれについてはいいですか。
終わりさせていただきます。紫さんの、じゃあ1週間今度聞かないと。
そうですね、一旦じゃここら辺で、
はい、
ゲノファンです。終了です、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。